いやー、もうこのポッドキャスト大人気だよ、これ。これ、アンカー FM って、すごい親切で、現在の推定リスナー数っていうのを表示してくれるんですよ。今っぽいサービスだよね。で、これ見てると、なんとですよ、今現在、この霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、リスナー14人ですよ。飲み会かっていう。はい、霧の都がお送りします。 F1 ファンになる方法。はい、というわけで霧の都です。 F1 大学で教えております。いや、この14って結構リアルな数字だなと思って、こうなんかリスナーの顔が見える番組だよね、これ。普通顔が見える番組っていうと、こうパーソナリティの顔が見えるっていうのが、こう親しみやすい番組みたいなこう表現だと思うんだけど、この番組の場合はこうリスナーの顔が見えるっていうね、大体あの人とあの人とあの人とあの人とみたいな感じで、逆に聞いてないやつに腹が立つみたいなね、そんな感じなんですよね。しかし、効率が悪いね、このメディアは。ねえ、これが何ですか？キリノの前世でやってたね、F1 のポッドキャストみたいに、こう、何千人とかですね、交渉1万人ぐらいまでこう届くようになれば、効率がいいんだろうなと思うんですけど、14人ですからね、集まって聞けよっていう、本当に、14人だぞっていう、本当リアルだなっていう感じがします。で、そんなね、ことを愚痴っててもしょうがないですから、別にたくさんの人に聞いてもらおうなんていうことがね、この番組の目的でもないじゃないんで、前世のポッドキャストではね、もうパドッククラブにもね、鈴鹿で2回入れてもらったし、リスナーさんのご厚意でパドックにも入れていただいたしね、もうやれることは全部やったかなみたいな、もう上がったなみたいな、感じがあるからね、それを思えば14人でちっちゃくやってきゃ、それはそれで楽しくていいんじゃないのみたいなね。そんな感じもしてます。ただね、リスナーの皆さんね、この14人の方をなるべくこう楽しんでいただきたいということで、新しい仕組みをね、用意しました。お便りです。お便り。そう、このポッドキャストにはお便りが足りなかった。これ足りなかったよね。なので、お便りフォームを作りました。この番組の概要欄からですね、リンクがあると思いますんで、そっちから飛んでいただければいいかなと思います。ただね、お便り、いろいろ過去試みてきて思ったのはですね、あんま長いとちょっと読むの大変なんで、短くしてほしいんですよね。だからといってですよ、128文字までにとかね、50文字までにと言ってもね、特に根拠もないし、切り詰めるのは大変だしね。ちょっとあんまり良くないんで、短歌で、ね、短歌の形で送ってくださいっていうふうに書いてありますんで、575577でですね、まとめていただいて、お便りを送りください。短歌をね、ご投稿くださいって感じですね。フォームにはですね、読み人の名前と、あと短歌を書くところしかありませんので、読み人の名前、これ空白で送っていただくと、読み人知らずということで、ご紹介させていただきたいと思いますので、こちら、リンクからですね、Google フォーム使ってますんで、F1 ファンになる方法の、短歌投稿フォームから皆さんのお便りお待ちしております。早速ね、いただいてますよ。こちら、読み人わけちゃですね。若いのに愛想笑いも板につき、難あるマシンわずかに林。誰のことだかわからないっていう。これちゃんとこう短歌の中にこうドライバーの名前なり何なりこう落とし込んでもらわないと、これわからないんじゃないですかね。とりあえずこれ、前のね、前回の番組を踏まえた短歌だっていうふうに考えますと、これは、ウィリアムズの、ジョージ・ラッセルのことじゃないかなというふうに思うんですけどね。若いのに愛想笑いも板につき。そうですね。なかなかこう世渡りうまそうなんですね。しっかりした青年でした。こんな感じで、皆さんからのお便り短歌をお待ちしておりますので、ぜひ皆さん、お便り短歌投稿フォームからこちらの番組宛てに57577で皆さんの、感想、思い、主張、質問、何でもいいですからお寄せください。 またツイッターなどですね、SNS でですね、この番組に関してつぶやきたいという方はですね、ハッシュタグ F1 ログ、まあ、ログの綴りは LOG ですね、F1 ログ、このハッシュタグをつけてですね、つぶやいていただければこちらで補足できるかなと思いますので、まあ、たまに検索かけるようにします。まあ、ただ、鍵付きのね、ツイッターのアカウントなどでつぶやいたものはこれで拾えませんのでね、オープンにやってる方、F1 ログというね、ハッシュタグご活用くださいというわけで、お便り単価とハッシュタグのお知らせでした。まあ、今回は中国グランプリ見終わったばっかりなんで、この後は中国グランプリのお話をしたいと思います。寝たよ、中国グランプリはね、よく寝た。もう寝てたわ寝てたから、はい、次は中国グランプリのお話ですって言ったんですけどね、まあ、寝てたからな、語れない。あ、ほんとよく寝てた。ちょっとね、土日出張がね、泊まりで入ってたんで、土曜日もね、予選がね、ちょうど仕事と仕事の合間に3時から30分ぐらいかな、テレビっていうかこうダゾーンをねスマホで見る時間があったんで、まあ、ちょっと冒頭だけ先に確認しておいて、まあ、残りは日曜日ね、午後比較的早い時間に決勝に間に合うような時間に帰ってこれたんで、まあ、予選は見て、でその後決勝を見るみたいなね、そんな感じで、見ました。で決勝もライブで、さすが中国ですよね、バッチリですよアジア。これで、生で見れたんですけど、まあ決勝がですね、まあ中杯、缶中杯2杯と、あとスコッチをねロックで2杯目ぐらいですね、ウイスキーグラスでね、まあ、それぐらいのアルコールが入った状況で、まあ、かつ昨夜の、まあ、ちょっと出張先のホテルであんまりよく眠れなかったとかね、その疲労がありで、まあ、中国グランプリ始まってスタートでボッタスの前にハミルトンが出たなっていうところで、こうだんだん眠くなってきたねだんだん、いや、もうちょっと見てたわ、もうちょっと見てましたよ、もちろんね、15周ぐらいまではなんか見てたと思うんですけど、その後ハッと気がついたらもう残り5周ぐらいだったかな。あっという間だったね、中国グランプリね。だからね、画面にね、今日のドライバーね、ドライバーオブザデイ、投票で決まるやつですけど、あそこにアレックス・アルボンって出てきて、なんでって思ったもんねなんでって思ったね。 17% ってしかもすっごい低い得票率なのにドライバーオブザデイに選ばれてて、そんな低い得票率でってあんまりないんじゃないの、まあ、知らないんだけどさ、まあ、ちょっと投票で決まったにしてはね低いなと思って、しかもなんでと思って、全然意味がわからなかったですよ。まあなんですかね、予選に出れなかったっていうことで、まあ、ピットスタートだったんですよね、アルボンはね。だから頑張ったなっていう、そういう意味なのか、まあ、一応アジア人枠っていうことで、まあ、中国ご当地でアルボンに票が集まったのかなみたいな、まあ、その程度しか思ってなかったんですけど、まあ、見終わってですね、さすがにちょっとポッドキャスト喋るからということで、まあ、いくつか記事を見てたら、なんか10位に入賞したということで、いや、これ、まあ、おめでとうございました。でもこれはもうこのポッドキャストで前回アルボンについて触れなかったからですね触れたノリスなんて飛んできましたからね、もうスタートでね、まあ、玉突きでね、コース外に飛んできましたから、触れなかったからよかったのかなみたいな。で一応今回ねアルボンについてこう話そうとは後でね思ってるんですけど、これ話した途端にねアルボン調子悪くなるんじゃないかなと思って、ちょっと楽しみですね。でまあ、一応レース展開に関してなんですけど、こんな単価もね、いただいております、こちら読み人 GF ボッタスのヒゲが生えたら速くなる、ヒゲが生えたら優勝するぞって、 優勝できなかったねこれね。ヒゲが生えたらっていうか、ヒゲが伸びたらかな。もうちょっとなんかサンタクロースぐらい伸びないと優勝できないんじゃないかな。まあ、ボッタスのね、ヒゲの長さと彼の速さの、まあ、相関関係についてはね、まあ、今後、検証していくということで、また短歌お待ちしております。まあ、中国グランプリに関しては、まあ、これ以上あまり言うこともないって、本当によく寝たなっていうぐらいだね。ちょっとアルボンの話しますか。アレックス・アルボンとかね、まあ、アレクサンダー・アルボンということで、まあ、全然知らなかったんですけど、まあ、前回ねちょっとこのポッドキャストでお話ししましたけど、まあ、なんせですね今年新人さんがたくさんいるんですけど、まあ、新人のことよく知らないんですよ。だからまあ応援もなんかできなくてね、だからちょっといろいろ調べてみようということで、まあ、前回あのランド・ノリスと、またこう一般的だからって名前を忘れてるんですけど、ランド・ノリスと、あれ誰だっけ、ウィリアムズの、こんなことでいいのかな、あれ誰だっけ、ど忘れしちゃった、ジョージ・ラッセルだよ、ジョージ・ラッセル、本当に、こんなことだからね、リスナー14人なんですよ、飲み会トークって言われるんですよ、言われてないの、自分で言ってんだよね。ジョージ・ラッセルとランド・ノリスだったんですけど、まあ、これでね、アレックス・アルボンはですね、この3人合わせて、去年の F2 の、チャンピオンシップの1位、2位、3位なんですね。トリオ。ラッセルが去年の F2 のチャンピオンで、2位がノリスで、3位がアルボンだったっていうことで、まあ、この3人が今年 F1 に上がってきたっていうのは、まあ、CS でもダゾーンでも解説に散々言われてるんでしょうけど、まあ、順当なことで、まあ、非常にいいことだっていう感じがしますよね。こう、この、なんていうんですかね、頑張っても報われない現代社会の中でね、こんなにちゃんと頑張れば報われる世界もあるんだなみたいな、こう子供に間違った夢と希望を与えるっていうね、まあ本当にそういう展開になってますよね。まあ、よかった、本当に報われて、まあ、ラッセル報われてるのかどうかよく分かんないけども、まあ F1 ドライバーになれてよかった。でこの3人でアルボンだけは、まだ調べてなかったからよく分かんなかったんですよ。でちょっとですね今回調べてみたんですけど、まあ、またあの記事はねいろいろこう英語で主に読み漁ってですね、それをちょっと総合してお伝えするんで、まあ、特にこの記事っていう出典はないんですけど、まあ、アルボンもですね、あの8歳からカートを始めたっていう、なんか去年じゃないや前回もなんかノリスだか、ラッセルだかで言ったような気がするんで、なんか最近は8歳7歳ぐらいからカートを始めるのが流行ってるのかなっていうくらいの浅い認識です。でまあ8歳ぐらいからカート始めたっていうことで、しかもですね現在はトロロッソに乗ってるっていうことで、あ、これはもうレッドブルの育成ドライバーだろうなっていう、まあ、皆さんそういう風に感じますよね。まあ、確かにそうだったっていうところがこのアルボンの面白いところらしくて、まあ、現在ねあのトロロッソに抜擢されてるんですけど、まあ、確かに彼は、ジュニアの時代ですねレッドブルの、ドライバーとしてレッドブルから、まあ、スポンサーを受けてですね活動してたんですけど、2012年を最後にレッドブルの育成プログラムから外れたんですね。2012年、今から6年前ですか、まあ、7年前。だからレッドブルのドライバーではなかったという、まあ、認識でいいと思うんですね。だから過去完了形なんですね。一時期レッドブルのサポーターを受けてたけど、まあ、その後は、まあ、なんとか自力でやってきたと、まあ、もちろん他のですねロータスとか他のドライバー育成プログラムに参加などしてたようなんですけど、まあ、結構自分で頑張らなきゃいけない人だったっていうところですね。で2012年になんでレッドブルの、このプログラムを外れたのかっていうことに関しては、まあいろいろ記事によって書かれていることが違って、まあ、2012年に走ったフォーミュラルの 2.0 で、ポイントを1ポイントも取れずに最初のシーズンねそれ終えちゃったっていうことで愛想つかされたんだっていうことを書いている記事もあるし、まあ、アルボン自身は Numerous Reasons と、もう無数の理由があると、このレッドブルの育成プログラムからね2012年を最後に外されたのは無数の理由があるんだということを言っている、ね、インタビューで答えている、記事もありました。 そんなにあるのかと、まあ、つまり、アルボン自身の認識ではフォーミュラルノーの、ね、こう成績だけで、まあ、レッドブルを外されたわけじゃないんだよということは、まあ、なんとなくほのめかしているということですね。じゃあ何なんだよその理由っていうね、まあ、ちょっと気になったんで、まあ、他分かんないですよね、まあ、お金なのかな、まあ、何なのかなっていうふうに思ってたんだけど、ここでですねこのアルボンの両親っていうのが出てくるんですけど、まあ、お父さんはレーシングドライバーなんですよね。ツーリングカー GT の、ドライバーだったそうで、どこだったかな、セパン12時間だかな、なんかその耐久レースで勝ったことがあるみたいな、まあ、それなりのキャリアのある、ツーリングカーの、ドライバーだったそうで、まあ、そういう意味ではアルボンは2世ドライバーということだね。お父さんはイギリス人ということで、アルボン自身はイギリス人の血を引いているということになりますが、まあ、現在メディアで言われているように、まあ、タイの、血も引いているんだということで、まあ、このタイランドはどこから来るんだっていうと、これはお母さんと、お母さんの名前は何だったかな、お父さんの名前も忘れちゃいましたけど、なんかマンセルっぽかったからナイジェルかな、ナイジェルアルボンだったかな、お父さんがどっちだったかな、お父さんはナイジェルさんで、いやそうだよね、アルボンじゃないよな、お父さん、お父さんはナイジェルさんなんだけど、あれ、あ、いいのか、お父さん、お父さんのせいになるんだからいいのか、ナイジェルアルボンなのかな、ちょっとこれ裏取った方がいいのかな、さすがに、まあ、こんなん今調べれば分かることだからちょっと調べてみるか。ナイジェル・アルボン、あ、ナイジェル・アルボンでいいんですね、はい、アレクサンダー・アルボンのお父さんはナイジェル・アルボンと、この人はツーリングカードライバーでした。でお母さんがですねタイ人で、カン・カモル・アルボンと、カン・カモルさんっていうんですかね、ちょっと英語で書いてあるんで分かんないんですけど、でこの人がですねなんか不思議な人で、まあこのアレクサンダーのお母さんなんですけど、2012年に刑務所に入ってますね。刑務所に入ってますね。なんか巨額の、詐欺事件を起こしたということで、どうも高級車をですね、まあ、販売すると、まあ、偽って、車を、まあ、実際には渡さずにお金だけ回収するとかね、なんかそういう、こう、車絡みの詐欺事件を起こしてですね、2012年に、刑務所に入っていると、いうことです。で、その詐欺事件で集めたお金は彼女が何に使ったかっていうと、彼女の子供の養育費と、教育費か、エデュケーションだからな、教育費として使いましたという供述があったということです。でこれよくわかんないんだけどさ、その子供っていうのがさ何人いたのかとかね、なんかよくわかんないんだけど、まあ、これがアレクサンダー・アルボンにも使われてたのかどうかっていうのはちょっとよくわかんないです。それはね書いてないんでわかんなかったですね。もうちょっと調べればわかるかもしれないんですけど、まあ、何にせよ2012年に刑務所に入ったっていうことで、お母さんがね、まあこれあれじゃないの、レッドブルのねジュニアチームから外されたのも2012年だし、まあこれ偶然の一致かもしれないけど、まあ、ちょっとレッドブル的にはさすがに実のお母さんがちょっと車の詐欺で刑務所に入ったっていうのはちょっとさすがにまずかったんじゃないのかなっていう、なんかそんな感じもしますね。まあそう考えるとちょっとアレクサンダー・アルボンはね別に自分で詐欺やったわけじゃなくて勝手にお母さんがやってたことで、まあ、お母さんとは距離を取っているという報道もあり、まあちょっとかわいそうだなという感じもして、まあ、苦労人だなって感じです。でお母さんはですね懲役6年だったそうで、2018年にですねもうこの刑務所から出ているということです。まあ、これも偶然の一致なんですけど、まあ、2019年になってこのトロロッソっていうねまたレッドブルのチームにこのアルボンが帰ってきた、ね、帰ってきたんだっていうのもこうまさにこのお母さんが刑務所に入っていた時期、お母さんは刑務所でアルボンはザイヤで、それぞれ頑張ってたと、まあ、そういうことになるんでしょうか。まあ、そう考えるとアルボンっていうのは、まあ、2世ドライバーといえば2世ドライバーで、あんまりキリの都的には2世ドライバーって好きじゃないな。2世ドライバーっていうのはあんま好きじゃない。2世っていうのね、なんかね。こうなんかスコットランドのね、スタンドアップコメディアンでですね、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、うわ、本当に名前忘れた。ケビン、 またちょっと調べときますけど、あのこういうネタがあって、まあ、誰でも7歳の時には父親はヒーローだと、ね、男の子だったらね、自分の父親は7歳の時にはヒーローだと、でも15になった時にはそいつがクソ野郎だってことが分かるはずだっていうですね、まあ、そういうスタンダップコメディのネタがあったんですよね。でまあその通りだなと思って、なんか自分の父親の仕事を継ごうとかね、自分の父親と同じことやろうっていうのはまあよっぽど素直な子だなっていう感じで、まあそういう素直な子が増えているね最近のレース界ですけれども、まあどうなの、いかがなものかというふうに思っております、個人的にはね。だからアルボム2世なのかと思ったんだけど、このお母さんのね下りとか、この2012年にレッドブル外されてまたこう2019年に帰ってきたっていうあたりの展開は結構熱いですね。これは熱いですね。これはドライバーオブザディーにちょっと今回みんな投票したのもよくわかるわ、僕が寝てる間にね。そりゃそういう人がねこうピットスタートして、まあ、自分のミスでマシン壊してね、あの徹夜で修復ねみんなにしてもらってさ、そんでピットスタートして、まあ、その人がさ頑張ってワンストップ作戦だったんだってね。寝てたから知らなかったけど、まあ、2ストップやっていく中でワンストップって基本的には死亡フラグじゃないですか、今の F1 で。もうどんだけの人がその作戦で失敗したかって思うんだけど、まあ、彼はそれをやり遂げて、まあ、たまたま後ろがグロージャンだったから良かったのかね、まあ、何なのかよく分かんないんだけど、まあ10位になったって、これ良かったじゃないですか。そりゃドライバーオブザデイ入れるわ、この物語聞いたら。今更フォローしても遅いけどね、寝てたし、まあ、というわけでね、まあ、中国グランプリのある意味スターだったっていうのがこのアレックス・アルボンだということですね。でこのアレクサンダー・アルボンなんですけど、まあ、今後ちょっとどうなるかわからないんですけど、まあ、この、まあ、3人衆ですか、去年の F2 ランキングの上位3人のジョージ・ラッセル、ランド・ノリス、アレクサンダー・アルボンと、まあ、この3人が、まあ、中国グランプリではたまたまですね、みんな中段から後方で、スタートしてですね頑張ってましたけども、まあ、今後もちょっと楽しみですね。いやこれはますますこう誰を今年推していくかっていう、新人の中でちょっとまた難しくなってきましたね、このイギリス枠っていうんですかね。またまたちょっといろいろ情報があればお伝えしていきたいと思います。というわけで中国グランプリのお話でした。はい、霧の都です。まあ、ポッドキャストね、まあ、この番組もポッドキャストなんですけど、あの F1 の公式のポッドキャストが2018年からかな、始まりましたよね。タイトルなんだったっけな、ちょっと今自分のライブラリを見ますけど、ビヨンドザグリッドか、 F1 ビヨンドザグリッドっていうポッドキャストが始まってて、これね今見るとね、からかな、やっぱり2018年からですね、2018年から始まってて、エピソード的には今34ぐらいまであるのかな。1回目が2018年6月29日から始まってて、で最初のゲストが2回目にルイス・ハミルトンが来てますね。でこんな感じでですね、やっぱ F1 の公式のポッドキャストなんで、もう毎回こう F1 関係者、まあ、ドライバーからエンジニアからチームマネージャーからですね、まあ、どんどん出てくるんですよ。で毎回一人にこうフォーカスして、まあ、その人にインタビューするっていう、まあ、そういう形式をとってて、これすごくないですか。でもすごくないですかっていうか、まあなんか公式の力なんだけど、まあ、こうゲストを見ててもルイス・ハミルトンから始まって、ロバート・クビッサ、マーク・ウェバー、エステバン・オコン、マーティン・ブランドル、クリスチャン・ホーナー、ジャック・ビルヌーブ、ゲルハルト・ベルガー、エディ・ジョーダン、ロメイン・グロージャン、ステファノ・ドメニカーリ、トト・ウォルフ、アラン・プロスト、ピエール・ガスリー、ジョニー・ハーバート、シャルル・ルクレール、シャルル・ルクレール、そういえばこれ最近チャールズ・ルクレールって言ってる中継で、これは何、ダゾーンだけなのかな、 CS は違うのかな。チャールズ・ルクレールっておかしくない、これシャルル・ルクレールって呼んだ方がよくない。これシャルルは英語で読むとチャールズだけど、だったらルクレールも英語読みした方がよくない。 ルクレールはこれ英語でなんていうのかな、レクラークかな、チャールズ・レクラークが言った方がよくない？シャルルならシャルル・ルクレールだし、チャールズならチャールズ・レクラークじゃない？まあどっちでもいいか。まあとにかくですね、ルクレール、ニコ・ローズベルグ、ジャッキー・スティワートみたいな感じでですね、どんどんですね、こう有名な人がね続々毎回出てくるんですよ。で、まあ1回あたりね、まあ、短いのもあるし長いのもあるんだけど、まあ、長いと60分ぐらいあるんですけど、まあ、短いと30分ぐらいで終わるみたい なんかそんなポッドキャスト、これが F1 ビヨンドザグリッドってやつで、2019年シーズンもまた始まって、結構続いてます。すごいですよ。最近ルカディモンテゼモーロとかですね、もちろんデイビッド・クルサードも来てますしね、この前ハースのねマネージャーが来てましたけどね、スタイナーね。こんな感じで、F1 ビヨンドザグリッドですね、こんなポッドキャスト聞いてる暇があったらですね、ぜひ皆さん英語学習だと思ってこれ聞いたらどうかなと。キリのどうなんだっていうことなんですけど、まあこれ登録してるんで聞いてるんですけど、まあ、特にね車で運転してる時にね、まあ、そんななんかたくさん僕長距離車運転しませんけど、車の中で SD カードにこれ全部入れてあって、もうずっとこうなんか無限ループしてるみたい なんかそういう時期が結構あって、2018年の間はずっとそうしてましたね。だからね結構何回も聞いてるんですよ。でまあ何回も聞いてるんだけど、まあ、本当に聞き流してるだけなんで全然わからないんですけど、ちょっとこの話しようかな今日。なんかね、たまにねすごい耳に残る表現っていうのかな、まあ、ちょっと英語、まあ、F1 の英語の話なんだけど、すごいねやっぱりいろんなアクセントの英語があるんだけど、やっぱこう耳なじみがあるのはイギリスの発音っていうのかな、やっぱイギリス人の人が出てくるとなんかこんな感じだなみたいな感じで、よく、まあ、車運転しててもちょっと耳にヒュッと入ってくるっていうところがあるんだよね。それでなんか変わった表現使うなというのがこうちょっといくつか記憶に残ってんだけど、マーチン・ブランドルとあと誰だったかな、今ちょっとリストを見て思い出しますけど、ロブス・メドレーか、そうロブス・メドレーね、もともとフェラーリで、まあ、次ウィリアムズ行って、まあ、その後またどっか転職したの、なんかそういうエンジニアのね、ロブス・メドレーとマーティン・ブランドルって2人ともイングランド出身だと思うんだけど、ガルバナイズっていう表現を使うんだよね。ガルバナイズみたいなことを言うんだよね。ガルバナイズ・チームとかね、ガルバナイズ・ヒム、なんか、ヒー・セナ・ガルバナイズ・チームとかね。ガルバナイズってなんかさ、ちょっと響きもちょっとおかしい、なんていうの、おかしみがあるじゃん。ガルバナイズってさ、強そうだし。どんなんだっていう、ガルバナイズってなんかちょっと強そうだし、なんかちょっと耳に残ってたわけ。でもちょっとその時パッと表現の意味が分かんなくて、ガルバナイズってどういう意味かなと思って、知ってます？なんかガルバナイズ、カタカナでさガルバナイズって検索すると、なんか日本語の文脈だとガルバナイズ交番みたいな、なんかこうメッキ加工した板なんですか、ガルバナイズ、なんかそういうブリキ錆防止加工みたいなね、そういうのをこうガルバナイズっていう風に日本語で検索するとね出てくるんですよ。そのガルバナイズっていう言葉をもじったね株式会社とかはね、こう亜鉛メッキの会社ですみたいな。だからどういう意味かなと思って、そのガルバナイズチームをメッキするってこと、なんか本物よりもよく見せかけるとかそういうこととかね、なんかそういう風に適当に推測して何週か聞いてたんだけど、意外意外なと思って、ちょっと調べよう、ちゃんと調べようと思って、まあ、聞き流しつつ耳に表現は覚えつつその意味がわからないまま、まあ、数ヶ月を過ごしてたんですけど、やっと調べたんですよ。そうしたら、このガルバナイズっていうのは、まあ、やっぱりメッキ加工でもあるんで、動詞で電流を通すとか、電流で刺激するっていう意味が一番最初に来てるのね。で、まあ、そっから転じてなんだけど、この目的語をガルバナイズ A でね、その A をにわかに活気づけるとか刺激するとか、 人を奮い起こして駆り立てるとかね、なんかそういう表現で使うみたい。だからここに出てるこれは何、ランダムハウスなんですけど、galvanize the person to action、 人に活を入れて行動を起こさせるとかね、なんかね、 instantly I was galvanized って言ってるの、こう受け身にすれば私はすぐに元気を取り戻したんだみたいな、なんかそういう意味として使えるっていう、まあそういう表現なんだって、 galvanize って。で、まあ、別にそんな一般的な英語じゃないと思うんだけど、マーティン・ブランドルとロブス・メドレーが2人とも使ってって、何なんだろうなと思って、やっぱこうなんかエンジニアリングとかなんかそういうなんか理系方面の言葉なのかなみたいな、そういう人たちが好んで使うのかなとか、なんかまあ適当にちょっと想像してました。でこのガルバナイズなんですけど、これをだからそのマーティン・ブランドルとかも使ってたのは、まあ、あるドライバーがそのチームを活気づけるとかね、こう刺激してより速くするとかね、あとはこうライバルのドライバーを刺激してとか、なんかそういう文脈でこのガルバナイズっていうのを使ってましたので、まあ、これ F1 ビヨンドザグリッドから学んだ生の表現ね、ボキャブラリーっていうことでね、皆さんもこうガルバナイズっていうのをもし使う機会があればですね、使ってもいいんじゃないかと。あるかなそんな機会そんな機会あるかな。これあとネイティブの人もこれ分かるのかな、このガルバナイズっていう表現、なんか難しい気がするんだけどな、まあ、ちょっとね硬い表現だったりちょっと専門的な表現なのかもしれないですけど、まあ、ガルバナイズっていうのもせっかく身についたんでちょっと使ってみたい表現ということで、今日はまずはこのポッドキャスト、いろいろね今公式でやってるから、まあ、英語なんだけど、まあ、ちょっと何回も何回も聞き流してると分かんないなりに耳に残るところもあって、そっからちょっとガルバナイズっていう、まあ、ボキャブラリーが増えたよみたいな、まあ、そんなよもやま話でした。はい、というわけで霧の都がお送りしました。 F1 ファンになる方法、 F1 ログ by 都霧のということでね、こちらの番組宛てのお便り単価形式でお待ちしております。リンクはですねこの番組の概要欄から Google フォームに飛んでいただきまして、読み人および単価こちらにご投稿ください。よろしくお願いします。またソーシャルメディアで発言される場合には、シャープ F1 ログF1LOG とこちらのハッシュタグつけていただきますと、こちらで把握できるかもしれませんので、よろしくご検討ください。まあ、この番組特にグランプリに合わせてリリースするというお約束はありませんので、まあ、次一体いつ出るのか、果たして次のグランプリの後に出るのか、まあ、その前にたまたま時間が空いたから何か適当に話すのか、これちょっと分かりませんけれども、まあ、確実に次出ますので、皆さんまたお待ちいただき、もし気が向いたらですね、お友達などにご推薦されてもよろしいのではないかと。さすがに14人というのは効率が悪いこれ大学の講義でさえですよ、こう200人とか300人一部屋に集めて90分間独演会をしているというのにね、このポッドキャスト、このインターネットというこの広大な海に対してこのボトルを投げてそれ拾うのが14人っていうね、非常に効率の悪いメディアになっております。まあ、このポッドキャスト今ねブームと言いますけれどもね、まあ、ここにまだブームは来てないなという感じです。まあ、皆さん、引き続き聞いていただける方はですね、よろしくお願いいたします。